人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆さんこんにちは、鯖江市情報です。連日暑い日が続いたりします。体調管理、この時期は特にくれぐれもご注意いただきたいと思います。5月26日月曜日、情報更新でお伝えしてまいります。鯖江市情報ガイドから、そして後半には地元丹南健康福祉センターからゲストを迎えし、お話を伺います。まずは鯖江駅東駐車場を1時間以内無料といたします。ハピライン福井鯖江駅周辺道路の送迎による混雑の解消を図るため、駅周辺交通社会実験を行います。第1弾として駅東側の市営駐車場を1時間以内無料とします。送迎などでぜひご利用なさってください。実施期間はすでに始まっています。令和8年3月31日まで行います。駐車料金は駐車後1時間以内は無料、駐車後1時間を超えて24時間以内は300円となっています。その他、6月に入りますと駅の東側に送迎用のロータリーを設置するなどの実験を行います。詳しくは今後広報鯖江6月号や鯖江市のホームページでお伝えしてまいります。詳しくは鯖江市都市計画課です。電話 53-2238 となっています。続いては特設人権相談会開催のお知らせです。6月1日の人権擁護委員の日にちなんで特設相談会を開催します。人権擁護委員がいじめや虐待、差別に関するトラブルなど様々なご相談をお伺いいたします。相談は無料で秘密は必ず守られますので気軽にご相談ください。日時は6月1日日曜日午前10時から正午までと午後1時から午後4時までとなっています。場所は教養会館2階小会議室です。その他にも毎月第2木曜日に定期相談も実施しています。続いては鯖江市政70周年記念鯖江街中芸術祭2025作品募集のお知らせです。西山公園から街中エリアまでを舞台に誰もが楽しむことができる参加型芸術祭を今年も開催します。地域の魅力を発信し、みんなが笑顔になるような野外展示作品を募集いたします。開催する時期は8月9日から10月12日まで、場所は西山公園を中心とした地域となります。応募資格はこの鯖江街中芸術祭の趣旨を理解していただく方です。国籍や年齢、個人、グループなどは問いません。応募期間は5月1日から7月7日までです。当日消印有効といたします。申し込み方法は出品票を真鍋の館の中にあります文化課に郵送してください。持参または申し込みフォームがお願いいたします。また出品票は鯖江市役所の総合案内、真鍋の館、各地区の公民館、市内の関連施設などにございます。応募点数はお一人または一グループにつき1点です。参加料は500円となっています。なお規定や条件もございます。詳しくは5月号の広報鯖江23ページをご覧になってください。お問い合わせ先は文化課です。電話 53-2257 53-2257 となっています。続いては鯖江市行政出前講座を活用してみませんか。より開かれた市政を推進するために行政出前講座を実施しています。家庭ごみの分け方や出し方、交通安全教室、 他にも災害への備えなど、職員が地域団体に出向いてお話をいたします。対象となるのはおおむね10人以上が集まる町内や団体などです。実施時間は午前9時から夜の9時まで、講座時間はおよそ90分程度です。場所は指定された場所にお伺いいたします。費用料金はかかりません。各講座の担当課と講座日時や内容などを調整した後、各担当課に申請書を提出していただきます。この申請書ですが、鯖江市のホームページでダウンロード可能でございます。またこの行政出前講座講座一覧については、広報鯖江5月号25ページに、二次元バーコードを貼り付けてありますので、こちらから皆さんでご覧ください。お問い合わせ先は秘書広報課になります。電話 53-2203 番、こちらまでお問い合わせください。さて、鯖江市では市民相談を開催しています。例えばいじめや家庭内、近隣や職場での悩み、障害や外国人差別などに関することは人権相談が、また国や県、市など行政に関する身近な相談などは行政相談、その他消費生活相談や夜間納税相談、生活困窮者自立相談や無料法律相談、また発達障害に関する相談、心の相談、また結婚相談や女性相談、すくすく育児相談、子どもの育ちに関する相談、児童相談、ひとり親家庭相談、経営相談、金融創業相談、経営相談、空き家相談など、それぞれ相談日時やまた場所など異なりますので、広報鯖江5月号の26ページをご覧いただきたいと思います。その他、電話相談では心の電話相談、これは一人で悩まないでどんな相談でもお受けするものです。毎週月曜日から水曜、木曜、金曜、土曜日午後1時30分から午後4時30分の間受け付けております。鯖江心の電話、電話は 51-0783 51-0783。 また子育て電話相談もございます。こちらは毎週月曜日から金曜日の間、午前9時から午後4時30分まで。これは子育てで気になることや心配事などお話を伺います。こちらは子育て支援センター虹色、電話 51-3527、51-3527 番となっています。市民の皆さんの不安やまた悩み事、遠慮なく相談してみてください。それではここからは丹南健康福祉センターからお客様をお迎えいたしまして、情報をお伝えしてまいります。毎月お迎えしている、健康やまたその他にも、食中毒などさまざまな喚起に関する情報をお伝えしていますが、今回はエイズに関する話題です。
ここからは丹南健康福祉センターからのお知らせです。今日は丹南健康福祉センター地域保健課の金森さんに来ていただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日は HIV エイズについてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まず HIVエイズっていうのはどのようなものなのか教えてください。
はい、 HIV は人免疫不全ウイルスの頭文字を取ったウイルスの名前です。エイズは後天性免疫不全症候群という病気の略称です。 HIV に感染した結果、免疫機能が低下し、カンジダ症やカポジ肉腫などの厚生労働省が定めた23の疾患のいずれかを発症した場合、エイズと診断されます。
カボジ肉腫、なるほど。 HIV はウイルスの名前で、エイズは HIV に感染して発病をした状態のことを言うんですね。HIV に感染するとすぐに免疫機能が低下し、エイズになってしまうんですか？
いいえ、HIV に感染してもすぐにエイズを発症するわけではありません。 HIV に感染すると数週間後に 風邪に似た症状が出ることがあるのですが、この症状は自然に治まります。その後自覚症状がないまま数年が経過し、体の免疫力は徐々に低下していきます。この期間は個人差があり、約5年から10年と言われています。そして免疫不全の状態になり、先ほど話したカンジダ症などの合併症を発症し、エイズとなります。
あ、そうなんですね。 HIV 感染してからエイズ発症までおよそ5年から10年と長い経過があるんですね。ちなみに HIV はどのように感染するんですか？
はい、 HIV は3つの経路から感染します。1つ目は性行為による感染、2つ目は血液を介しての感染、3つ目は母子感染です。まず性行為による感染について説明します。
はい、
HIV は主に血液や精液、膣分泌液に多く含まれており、性行為中に性器や肛門、口などの粘膜や傷口を通って感染します。日本国内では性行為による感染が最も多いです。次に血液を介しての感染についてです。 HIV が存在する血液の輸血や覚醒剤などの依存性薬物の使用における注射器具の強要などが原因で感染します。最後に母子感染について説明します。お母さんが HIV に感染している場合、妊娠中や出産時、また授乳時に赤ちゃんに感染することがあります。現在の日本ではお母さんが HIV 感染症の治療薬を服用すること、帝王切開で分娩すること、母乳を与えないことなどで赤ちゃんへの感染を 1% 以下に抑えることができます。
おー、なるほど。感染症というとね、なんか咳とかくしゃみで人にうつるっていうイメージがあるんですが、 HIV はそんなんじゃないってことですよね？
はい、 HIV は感染力が弱いため、咳やくしゃみ、汗や涙では感染しません。HIV 感染者と同じお風呂に入ったり、温泉やプールに入ったりしても感染しません。鍋など同じ食べ物を食べたり、同じ箸やグラスを使用したりしても問題ありません。また、HIV に感染した人を刺した蚊に刺されても感染しません。日常生活において性行為以外で感染することはまずありません。
あ、なるほど。では、HIV に感染しないようにすれば、感染しないようにするにはどうしたらいいんですか？
はい、まず性行為による感染を防ぐために、性行為の際にはコンドームを必ず使用しましょう。コンドームは粘膜と体液の接触を避けるための最も有効な防具です。正しく使いましょう。血液感染を防ぐためには注射器具の強要は絶対にやめましょう。HIV に感染した血液に触れたり、血液が体内に入ったりする可能性がある行為は避けましょう。母子感染については、先ほどお話しした通り、お母さんが HIV 感染症の治療薬を服用すること、帝王切開で分娩すること、母乳を与えないことなどで赤ちゃんへの感染を 1% 以下に抑えることができます。
そうなんですね。自分は大丈夫って思わず、しっかり対策することが大切ですね。もし HIV に感染しているかもって心配な場合はどうしたらいいですか？
はい、 HIV の感染が心配な場合は、お近くの医療機関や保健所に相談しましょう。丹南健康福祉センターでも電話や面接での相談を随時行っております。また月に2回無料で検査も実施しております。
そうなんですね。丹南健康福祉センターで相談や検査受けられるんですね。日程や予約方法など検査の詳細について教えてください。
はい、当センターでは毎月第2火曜日の13時から15時と第4月曜日の17時から19時に検査を実施しております。受けられる検査は HIV の他に、梅毒、性器クラミジア感染症、B 型肝炎、C 型肝炎があります。当センターでの検査は、電話またはウェブからの予約が必要です。また、 原則無料匿名で受けることができる検査ですので、予約の際にはご自身のお名前ではなく4桁のお好きな数字をお伝えください。丹南健康福祉センターのホームページに予約方法や詳しい検査日時などが掲載してありますので、検査を希望される方はご確認ください。必要な持ち物は特になく、予約した時間に来ていただければ結構です。センターに来ていただいたら、検査案内の看板に従って待合室でお待ちいただければ、一人ずつお声掛けをしていきます。待合室も他の方と同席にならないよう配慮しています。
無料でさらに匿名っていうことなので、まあ、日時時間さえ注意すれば安心して検査が受けられるんですね。まあ、17時以降の検査日もあるということなので、まあ、仕事のある方でも検査が受けられることができますね。ちなみに検査結果はすぐに教えてもらえるんでしょうか？
すぐに結果は判明しません。検査結果をお伝えするため、1週間後の同じ時間に来ていただく必要があります。ご都合が悪い場合は検査を受けるときにご相談していただければ日程調整させていただきます。また福井県内の他の健康福祉センターでも検査を実施しておりますので、居住地近くや職場近くなど、どこで検査を受けていただいても大丈夫です。検査日時や予約方法は健康福祉センターによって異なりますので、各健康福祉センターのホームページをご確認ください。
はい、自分の都合がいい場所と時間帯で検査をしている健康福祉センターをホームページで確認し、検査しに行くと良さそうですね。それでは HIV エイズについて今回は話をしていただきましたが、最後に一言よろしいでしょうか？
はい、 HIV は性行為による感染、血液を介しての感染、母子感染に限られ、それら以外のことでは感染しないことが分かっています。感染経路のほとんどが性行為である日本では、 HIV、AIDS は誰でもかかる可能性のある身近な問題です。 HIV 感染を予防するため、正しい知識を持ち理解を深めていくことが大切です。少しでも感染の不安があれば検査を受けましょう。検査で感染していないことが分かれば不安を解消できます。感染が分かった場合でも HIV を抑える治療を受けることで、感染前と変わらない生活を続けることができます。また早く感染が分かると、その後の体調管理もしやすくなります。丹南健康福祉センターでは、6月1日から7日の HIV 検査普及週間に合わせて、定例検査とは別日に夜間検査を実施します。検査日時は令和7年6月3日火曜日17時から19時です。普段お仕事や学校等で予定が合わず検査を受けることが難しい方も、この機会にぜひ検査をご検討ください。本日はこのような時間をいただきありがとうございました。
金森さん、ありがとうございました。 HIV 検査普及週間というのが6月からあるんですね。それに合わせて今日はね、 HIV エイズについてお話をしていただきました。お話ししていただきましたのは、丹南健康福祉センター地域保健課の金森さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は広報サバエにも掲載されていますが、その他にも最新情報はサバエ市のホームページをチェックしてみてください。この時間はサバエ市情報、丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。6月号の最新広報誌もお手元に届く頃だと思います。ぜひ皆様でご一読ください。今日も良い一日でありますように。それでは。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報。この時間はサバエ氏がお届けしました。